ご理解第49節、信心は愛縁起縁。不思議と縁を受けながら、明が括弧信心の喜びにも触れずに縁を切っていく人、不起繁盛のもとにもなるおかげも受けられるのに、惜しいことである、悲しいことである。明が栄える不起繁盛、明が信心の喜びに触れとあります。どうしたらその信心の喜びに触れることができるか。これは一つにはただ漫然と日々を過ごしていて、それで信心の喜びに触れられるとは思えませんね。やっぱり信心の喜びに触れる、そこには少し自分を窮屈なところに置くというのでしょうか、いわゆる修行精神というものがいるように思いますね。実は今朝方お夢をいただきました。それは今の修行生の先生の方たちの、精神というのでしょうか、それが昔と随分変わってきているという感じのお夢でした。昔はこうだったとか、だからどうだこうだとかいうことではありませんが、これは修行生としての心の在り方というのでしょうか、そういうものがいるように思いますね。だんだん今日的になってきますと、いわゆる修行生というものが本当の修行生としての修行生というものから、ややもすると住み込みの御用人というのでしょうかね、住み込みのいわゆる勤め人といったような感覚に変わってきてしまっている。いわば教会を運営するために先生方が、修行生の先生方がやはりいるわけでしょうから、そのことのためにいわゆるそういうふうな住み込みの使用人、勤め人といったような感覚に変わってきてしまっているような感じの負い目でした。実際どうなっているのかは分かりませんが、もういませんからね。そういう感じの神様の、これはお知らせだと思いますね。ご神話ですね。ではどうあらねばならないのか。やはり修行生としての在り方というものがあるわけですね。その数日前からいただいております大難行、楠木正成とまた正面の別れの場面ですね。それが開教15年祭の前夜祭でしたね。前夜祭の奉納前、奉納前の吉備舞として大難行がを奉納されておりました。その本当の御大祭にはまた別の吉備舞が奉納されていたようですが、その前夜祭に大難行が奉納されておりました。お前ですね。それでその大祭の当日の師匠大坪宗一郎氏のご挨拶の中に、正成、正面、そして楠木というキーワードで述べておられるわけですね。楠木のように大きな木になる、大きくなる、茂るというのでしょうか、正しく茂る、それには正しい行がいるのだと。修行もせずにおかげをいただこうなんて虫が良すぎるというようなことも言われることがありますね。それは何事にもやはり稽古がいるということでもありましょうね。やはりその正しい修行を正しく行う、そこに初めて正しくなる、正しく茂るということになってくるわけですね。ですからまずはその正 正しい行というものを知らねばならない。そしてこの正しい行というものをまた伝えていかねばならない。ということを神様が示唆しておられるようにも思いますね。その正しい行というものが、まあ、規約になってきているということではないでしょうかね。私どもの時には、修行生の、まあ、三原則でしたかね、四原則でしたかね、そういうものがありました。まず、朝を大切にします。まあ、朝寝をしませんということですね。これは、おそらく、教祖様が取り次ぎのものは、朝寝をしてはならぬと。朝寝をする。朝早く起きると遅く起きるでは、三系のものの、まあ、お参りが違うと。まあ、昔は、農家の人たちなんか、朝早く起きて、野良仕事に行く前に、お届けをお願いに来ておられたのでしょうから、朝早くお願いに来られるわけですね。ですから、あ、まだ先生が寝ておられると。まあ、取次者がまだ寝ておられるから、お参りに行けない。お届けしたい、お願いしたいけど行けない。ということになるわけですから、早く、それこそみんなより早く起きなさいというわけです。朝寝をしてはならぬと。朝の時間を大切にしなさい。というわけですね。そして、楽はしません。自ら求めて楽はしません。という、この精神がなければならないと。いわば、ご結界に活禁ということにもなりましょうね。師匠は、それこそ座りが良いのと、取り次ぎ者と座り株ですかは座りが良いのを良とするとおっしゃっておられました。だからまあ座り株は座りが良い、取り次ぎ者は座る座業ですね、座業ともおっしゃっておられましたね。座る行ですね、ご結界に座る行、座業をする、まあちょっと疲れたから後ろに下がってお茶でも飲んでテレビでも見て、あるいは映画でも見てといったような身の楽のためにご結界を開けるようなことではならないと。ですから楽はしませんという、自ら求めて楽はしませんという精神がいるわけですね。そしてこれは教祖様もおっしゃっておられましたね。振り売りに行くなと。いわば取り次ぎの者が振り売りに行く、外に布教に行くというのでしょうか。そういうことではならないと。まあ、これは座業にもつながることでしょうけれども、いわゆる外に出るなというわけです。外に出ると、人が参ってきたときに、あ、今日はお留守だったと。せっかく参ったのに留守だったと、まあ、がっかりするわけです。御用ができないわけです。取り次ぎ者としての御用ができない。ですから門外不出ということを師匠も心がけておられましたね。ですから自分のことの用事というようなことでは決して外に出ることはあられませんでした。これが御用であったりどっかの御大祭に行かねばならないとか、そういういわゆる御用の上においての出かけることはなさりましたけれども、自ら求めて外に出る、それこそ今日はちょっと映画を見に行こうとか、それこそ遊びにどこそこに遊びに行こう、お酒を飲みに行こうとか、何か観劇に行こうとか、いわゆる自ら求めて外へ出る、そういうことはしないというのが一つありますね。いわゆる門外不出という行です。これは自分を小さな窮屈な世界に閉じ込めるようなものかもしれませんけれども、そこの中に信心の喜びを感じるものでなければならない。そしてまた師匠が取り組まれた修行として、布一寸買いません、米一粒買いませんというのが 洗えたようですね。布切れ一寸、まあ買いませんと。自分が身につける布ですね。昔はその何ですか、和服でしょうからね。まあいずれにしろその身につける何か着るものですね、そういうもののためにお金を使いません。よく過敏になったりいたしますね。おしゃれなものを身につけたり、綺麗な何ですか、呉服を身につけたり、まあ衣類を買おうとついついいたしますね。そういう布切れというのでしょうか、衣類、そういうものを自ら求めて買うということは、そこには全くお金を使いません、いたしません。まあ米一粒買いません。それこそあれが食べたいからあれを買ってきて食べよう。あ、まあもちろんお米ですから、今日食べる米がない、だから買ってきて食べようということもなさらなかったと。米がなければこれは神様が食べさせて食べなくていいとおっしゃっておられるのだろう、だから食べない。もし必要ならば、命のために必要ならば神様が寄せてくださる、その生かしてくださるというのでしょうかね。神様がお生かしくださるためには、もし生きていて生きている値打ちがあるのならば、神様がお生かしをくださるはずだというわけです。ですから自ら求めて命を長らえる、そのために米一粒買うということはしない。神様におまかないをいただいて、神様からお生かしをいただいている自分だということを確信するというのでしょうかね。そのためにも米一粒買いませんという、まあこれは精神行というのでしょうかね、そういうことに取り組まれたということですね。ですから修行生のとしても、それに必ず全くそのものズバリというのでしょうかはできずとも、少なくともそれに似通ったことを修行としてさせていただく。それこそ朝寝をしません、朝の時間を大切にします、早起きをしますというわけです。3時半の起床というふうになっていましたね。まあ師匠がそのことお出ましになられますからね。その当時は師匠が3時半に起きるとおっしゃっておられましたが、それに勘習うということでしたね。まあ実際はもう少し早く起きておられたようですが、そして楽をしませんと、自ら求めて楽をしませんと、門外不出だと、ご結界に課金する、そのつもりで門外不出だと、まあ自ら求めて外には出ませんというわけですね。そういうような修行精神というのでしょうか、我が身を窮屈なところに置く、そこからそれこそ布一寸買いませんということに取り組んだら、今では今私が着ている袴であったり帯であったり、その羽織であったり国ですね、その着物であったり、それを全部合わせると何百万のものになりますというようなことをおっしゃっておられました。まあ必要なものは必要に応じて神様が寄せてくださるということなのですね。米一粒買ったことがありませんと、いわば自分であれが食べたいからあれを買ってこよう、これが食べたいからこれを買ってこようというような、これはある意味牙城牙役をなくすということでもありましょうね。しかし食べないわけにはいかない。ですから神様が与えてくださるもの、神様が寄せてくださるものを命のためにいただいていく、 自らの私利私欲のために、未楽のためにいただくことはしないというようなことでもありましょうね。そういうようなことに師匠は取り組んでおられましたし、また修行生もそのことを大切にさせていただこう、そのことに感習わせていただこうという精神で、修行生の三原則とか四原則とか言われるようなものが生まれていたように思います。まあ今ではそれが何と言いましょうかね、保護のようになってしまっているということでもありましょうね。師匠が行われた正しい行を正しく行わさせていただく、そこに初めて正しく茂るというおかげがいただけれるということですね。まずは正しい行が何であるかを知っておかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。